Fashion and Music Book with Tsuyoshi Domoto.
Domoto Tsuyoshi to Fashion and Music Book。BFM をお聞きの皆さん、でおなじみの堂本剛です。いや本当にね、もうインターンについてきたところでね、本当今年の流行語大賞に選ばれてしまうんじゃないかなとちょっとまあドキドキしてるんですけれどもね、まあそういうオファーが来ましたよ、その皆さんの前でね、っていうこの絶妙なね、この音域の A を聞かさなきゃいけない日が来るな、まあいう話をね、まあしてますけれども、まあ編集していただいてもいいかなというぐらいのレベルの話をしちゃったなという公開のまま始まりますが、もうすぐですね、夏休みだという人も多いと思いますね。まあ僕なんかもう、ああ夏休みかって思う一つのポイントとして、やっぱロート子供ソフトの、ご飯とかがプール入ってたりとかね、プーアルとかがこう入ってたりして目が真っ赤っかになってね、で、こう刺したら白くなるね、みたいな、なんかそんなん。ロート子供ソフトとドラゴンケースに入れてね、っていうのがあったんですけどね。そういうのを、聞くとなんか夏やなというふうに子供の時思ってたなみたいな、よく思い出しますね。ドラゴンケースに入れてねみたいな、ご飯がいい夜るんですよ。ちょっと鼻詰まった感じでね。ああいうのなんかあるね、子供はね。でももう仕事始まっても夏休みかっていう気分があんまないからね。でもやっぱ夏休みっていいよね、響きが。でさ、夏はさ、恋したいとかさ、みんなこう思ったりするやん、人間って。で、その、恋人たちに捧げるイベントとかやっぱめちゃめちゃあるし、でもふと思ってんけど、その花火大会ってあるでしょ？で、花火大会にね、当たり前ですけど、彼女と行ったりとかしたことがないんですよ。ね？で、手をつない、外で手をつないだこともないんですよ。そんな人生なんですね。で、ちょっと寂しくなるじゃないですか。好きな人と手をつないで外歩いたことがある。でもこれはやっぱり自分の問題だけじゃなくなるという仕事してたりするからとかも思うからそうなるんですけど、花火をね、手つないで見れたりとかね、肩を寄せながらね、肩を抱きながらね、綺麗やなーとか言えたらめっちゃええなと思うわけですよ。でもふと考えてんけど、花火大会って、めっさ人いるよね。で、ちょっと揉めたりしてるよね、なんか。なんか、いいやお前おらみたいな。ね、まあ、関西弁で言うてまうけど、いいやお前おらやんのかもやんのかもおらみたいな、なんかこう、うわーなって、もうなんかめっちゃ揉めてたりするやん、なんか。だから、逆に言ったらめんどくさいんかなと思って、人混み嫌いやし。もし僕がそういう風な人生遅れてたとしてもね、それやったらまだちょっとその川沿いとかちょっと逃げて、草むらとかなんか蚊にめっちゃ刺されるんやろうけど、なんか蚊取り線香とか持ってって焚いて虫よけして、なんでちょっと遠くてちっちゃいけど綺麗やなとかの方が幸せかもしれんなとか考えたりして、いやでも本当普通に冷静に考えたら、多分そういう人生遅れてたとしても、まあ行ってへんねやろうなとかね、思ったりするよね。まあ夏休みということは、夏休みの宿題と、あと自由研究ね。あると思いますけれども、まあ宿題はとりあえず早めにやった方がいいですよ。宿題を、手掛けなければいけない人たちは。まあ、3日で終わらした方が絶対利口ですね。ずるずるずるずる行った後でやるなんてね。そんなことやってたらダメです。無駄ですから。嫌なことはもう先に済ませる。やれねえからとりあえずね。自由研究というこのすごく自由すぎる振り幅も怖いですけれども。何を研究すんねんと。工場もないしね。何すんのと思って、大体みんな虫集めますよね。 うん、昆虫採集して足何本でとか、裏側はこんな感じだみたいな研究するんですけど、まあじゃあありますわな、みんないろいろあると思いますけれどもね。まあ夏休み過ごしてる人ともうちょっとで過ごせるんだっていう人いろいろいると思いますけれどもね、これはもう思う存分ね過ごした方がいいですよ、ほんま。まあじゃあ夏休みということで、じゃあね、僕は2004年リリースしていますね、 C っていうアルバムがあるんですけれどもね、そのアルバムからですね、海を渡ってっていう曲があるんですけど、これ作った時はまあまあいろんな人がいいですねなんて言ってくれた覚えもありまして、うん、じゃあまあこの曲を聴いていただきましょう。それでは堂本剛で海を渡って聴いてください。どうぞ。
いつだって自分らしくね、君と並んで、時代がすかす、でも愛したい、君と並んで。みたいに言われたまま組み替えてみます、それがしっくりこないお歌なら戦うのが総理想、仲間がいる僕のそばに、いつだって自分らしくね、君と並んで、
さあ改めましてこんばんは、でおなじみの堂本剛です。堂本剛とファッション&ミュージックブック、今週もお届けしておりますが、今日はですね、ラジオネームカパラーさんからいただきましたけれども、今お母さんの、お風呂をリメイクしてファッションに取り入れるという、まあ、そのリ取り入れるリセッショニスタが増えているそうですと、まさに僕は先駆けなんじゃないかという話をしてるんですね。いやそうだと思いますよ。僕かなりおかんの服着てますからね。お母さんが要は20代の頃に着てたやつとかスカーフとか帽子とか、うん、リアルにアイテムとして着用してますよ。うん、なんかやっぱりそのお母さんが20代ぐらいの時の、デザインと、当たり前ですけど今のデザインと違うわけじゃないです。何が違うかって言ったらね、やっぱね一個ね色のその強さが全然違うんですよ。うん、なんかこう赤、同じ赤でもちょっと朱色が入ってるような赤とか、なんかそういうのが多くてですね、これはそのファッション業界、まあ古着屋さんとか行けば探せますけど、でも古着屋さん行ってね服買うぐらいやったらね、おかんのお風呂着ている方が僕が母親やったらちょっと嬉しかったりするなとか思ったりもして、でおかんの昔使ってたスカーフとかちょっと持ってきてとか帽子持ってきてとかって言ってもかなり使ってますね。うん、いやこのね、あのリセッショニスタ、うん、増えているんですってね。うん、いやだっておしゃれやもんね、お母さんの世代の。うん、 あ、これも若い頃のお母さんの親子着させてもらってますよっていうミキフィンさんね、いただいてますけれども、うん、ちょっと冴えてながらの2ピースで新鮮です。うん、なんかね、すごいこうやっぱお母さん世代、母親がその二十歳ぐらいの時の写真とか見るとおしゃれなんですよ。このワンピースめっちゃ可愛いなみたいな着てたりとか、うん、でお母さんね、あの若い頃めちゃめちゃおしゃれしてましたからね、まあ、アイテムも可愛いわけですよ。うん、財布とかも使ったことあるし、それはね、おばあちゃんが使ってた財布をお母さんが使って、そのお母さんが使った財布を俺が使ってみたいな。うん、おばあちゃんが深い緑が好きでね、うん、その緑の縦長財布なんですけどね、すごい可愛くてそんなん使ったりとか、うん、やっぱこういうその昔のあのデザイナーがデザインしたもの、うん、昔のって言うと言い方変ですけれども、その例えばじゃあ僕が生まれたのが79年ですから、まあお母さんがもっと若かった頃にね、もっともっと前のデザイナーさん、とにかくそのデザインされたものというものを今のこの2009年着るっていうのはね、デザイナーとしてもいい話ですよね。自分がデザインしたものをその世代を渡って着てくれてるっていうのは、うん、すごく楽しいですよね。それだけ大事に取ってあったっていうこともまず嬉しいですし、それをまた今の世代の人たちが着ようと思う感覚のものだということですよ。うん、何やねんこんなダサい絶対いらんわじゃなくて、可愛いちょっとお母さんこれもらっていいとか着ていいとかっていうね、うん、すごいいいことやと思いますね、この傾向は。うん、だからそのさっき配色の話ね、色の強さの話しましたけれども、まあ、その先日薬師寺さんでね、あのライブやらせていただいて、でその時もやっぱりそのお坊さんが、まとってらっしゃるそのお着物、これもまあファッション的に見ると相当色はサイケデリックですね。うん、だって仏像がまずですよ、黄金に輝いていたりするわけじゃないですか。そして柱が朱色で、で、もう一つはその青色と言われる、まあ緑色なんですけど、まあ、そういう2色で成り立っていたりとか、天井なんか見たらもうすっごいですよ、もう何十色ってありますよね。うん、でそんな中でお坊さんがその仏様に向かって、お経を読まれるんですけれども、まあ、その時にまとってらっしゃるねお着物も、まあその色の強い紫であったりとか、で裏地が赤やったりとか、うん、でその首にかけはるやつがなんかゴールドやったりとか、うん、旅が白でとかなんかそのいろいろあるでしょ。で雨降ってきたら笹はる傘とかもあって、その色も緑とか朱色とか紫とか金色とかね、いろいろあって、でもすごくファッション的に見ると、まあ色は本当使われてますよね。だからお寺さんとか神社さんっていうと、そうすると色あせてきて、まあ、木ですからね、その色を塗り直すことなく今まで来ればそれは風化してきますから、酸化というか、まあ、風が当たるわけですからね。まあ、そうするとやっぱりみんなが持ってるイメージとしては、そのなんかお寺さんっていうのは茶色っぽいみたいな、うん、でも神社さんはなんか鳥居が赤くてとかっていうイメージあると思いますけれども、決してそうではなくてね、うん、お寺さんもやっぱすごくサイケデリックだなというふうに僕思いますし、まああのいろんなことを抜きにして見るともう宇宙船に思いますよね。なんかあの本堂が、うん、かっこええなと思ってますし、で中入ったらね仏さんがいらっしゃって、まあ輝いてて、で天井にはなんか龍が描かれてるお寺もあったりとか、まあさまざまいろいろありますよね。うん、まあ、ほんと普通にもう着物って、ね、今ではなかなかね、お召しになる人も少ないと思いますけれども、着物もやっぱりいいけどね、落ち着くっちゅうかね、お坊さんも冬は寒いんですよあれ、ほんと寒い思いますよ。でまたあの木ですからね、本堂の中とか冷えますしね、風がこう入ったりとか、奈良はもうほんと盆地ですから、夏暑くて冬寒いっていう状態ですからね、 まあ冬お参り行ったりとかするともう本当寒いんですよ、うん、お参り行く側はこんだけ寒いんですから中でね行されたりとかお経を読まれたりするのも相当やろうなという、うん、まあすごいですよね、うん、でもやっぱあれですよね、神に向かう時のまあ清掃、そして仏に向かう時の清掃という、うん、そういうものがまずある先にあるファッションというか、うん、身にまとうもの、まあ、そう考えるとやっぱり僕たちがね普段その生活するというスタイルにではないですけれども、でもそういう意味ではもしかしたらね、まあ前も話しましたけれども、こういう場に行くんであるからこういう服を着ようとか、この人とこの話をするからこういう服で逆に行ってみようとかっていうのはやっぱ大事なのかもしれないですね。何かと向き合う時にこのスタイルで行こうとか、うん、っていうのは非常に大事なんでしょうね。だからそのトークとまあファッションというものも非常に通ずるものというか、うん、つながっているものっていうのは非常にあるんだろうなというふうに、そういうところからも、まあ、垣間見れるなというふうに思いますけれどもね。まあということでございましてね、今まあお寺さんの話とか奈良の話とかもまあさせていただきながらでございますけれども、じゃあですね、まあちょっとお寺はサイケデリックなんだみたいな話とかもいろいろさせてもらいましたけれどもね。じゃあですね、私が理学というプロジェクトを、まあ、30歳の時に始めましたけれども、まあ、そのプロジェクトの、ねまあ、テーマ曲というか代表曲というか、まあ、がありますので、こちらを聴いていただきましょう。それではどうぞ。お送りしてきました堂本剛とファッション&ミュージックブック、ね楽しんでいただけたのかどうか分かりませんけれども、まあ、今日もねファッションの話いろいろさせていただきましたが、まあ、僕よくあの、ね、60年代の音楽に影響を受けて、でファッションもその延長線上で受けてるんですよみたいな話とかも、ね、させてもらうんですけれども、まあ、そんなところから浅見さんという方からね、メッセージもいただいてるんですけれども、やっぱりまあ常々気になるのはやっぱジョージ・クリントンですよね。うん、P ファンクのもう大御所ですから、P ファンクを作った人ですからね。もう最初はあの美容室ね、もうバーバーからこの始まってるわけですよ。この P ファンクっていうのは、そこにね、あの英才教育を受けたと言われてるバーニー・オーレンがね入ってきたりとか、いろんな人のそのまあ髪切るところにみんな集まってきてね。音楽やって最終的にこの P-Funk というものが生まれるんですけど、 P-Funk というのはもうとにかくそのまずはパーラメントというねユニットで世に出ていたわけです。でももうちょっとこのアメリカ人に受けるためにとか、もうちょっと白人にもっともっと聞いてもらうためにとか、いろんなこの策を練ったと言われていて、ロックの要素というものをパーラメントよりも取り入れたことによってできたのがファンカデリックというまあユニットとかバンドなんですね。でまあ僕はそのファンカデリックの、まあ、ギタリストエディ・ヘイゼルというのが非常に好きなんですけれども、まあ、そのファンカデリックにバーニー・ウォーレルと今言った、 まあ、要はシンセサイザーというニュースありますけれども、まあ、あのウィンウィンウィンっていう音を、まあ、最初に出した人だと言っても過言ではないような人なんですよ。うん、っていうのが、ピューバンクというものにあるんですけれども、まあ、ピーファンクの P は何なんだとジョージ・クリントンに聞いたところ、ピュアなんだっていうことなんですね。ピュアなファンクだと彼は言うわけです。で彼は真顔で、僕はいつか自分の星に帰ると言ってるわけですね、真顔で、うん、僕たちは今地球に寄り道をしているだけなんだと、そしてまたあそこに帰るみたいなことを言うんですけれども、まあ、元をたどればもしかしたらそうかもしれないよね。この今地球には人類がいますけれども、もう全然先祖先祖先祖先祖先祖祖先祖先祖先登っていくと、もしかしたら地球が始まりじゃないかもしれないです。人類。うん。で、まあフジロックなんかにもこの間ね、来ましたけど、ブーティー・コリンズっていうベーシストがいます。ブーティー・コリンズも、ピーファンクのベースを弾いた人ですね。うん。ほんと世界的ファンキーベーシストですね、このブーティー・コリンズっていうのは。JB。ジェームス・ブラウンね、ジェームス・ブラウン亡くなりましたけれども、ジェームス・ブラウンのバックを務めたところからもキャリアスタートします。うん、だから結局そのとにかくサイケデリックのファッションでしたね、非常に。まあファッションもとにかくコンセプトは宇宙だということですね。星型のベース、そして星型のサングラスという、うん、まあ、とにかくオートワウというのエフェクターがあるんですけど、それを初めて使用したベーシストとしても世界的に認知されているという、というかレッチリのフリーなんかも多大な影響を受けているというふうに聞いていますね。まあ、フリーから直接も聞いてないとわからないですけれども、まあ、でもやっぱりベーシストというところでいくと、まあ、スラップチョッパーという奏法を初めてやったと言われているのがラリー・グラハムですけれどもね、そのラリー・グラハムっていうような、まあ、ベースの今の文化というものがあったりとか、とにかく一番最初に何かをやったというのは非常にすごいですし、この P ファンクっていうね、ピュアなファンクをね、一番最初に世に提案したこの凄まじさ、これ半端ないですよね。いやすごいよ、この宇宙っていうのはね、いやいやすごいもんですね。まあ、このジョージ・クリントンとか、まあ、あとはスライ、スライダーズ・ファミリーストのスライとか、まあ、っていう人たちから、まあ、影響を受けつつ、ちょっとずつこうなんか自分なりに表現して、今のファッションになったりとかもしますしね。今亡きマイケル・ジャクソンとかもそうですね。マイケル・ジャクソンのファッションもやっぱりめっちゃおしゃれですからね。だってあんな七分丈の黒いパンツに、で白いソックスにローファーですよ。で白い T シャツにね、クタクタの T シャツ着て、で革のグローブを片方だけ締めて、で赤のジャケットでクリクリのヘアスタイルでまず始まったんですよね。でハットを深くかぶるっていう、目を見せない、まあああいう発想ってまあすごいよね。だからファッションとミュージックが一体化してる人ですよ。マイケル・ジャクソンもそう、ジョージ・クリントンもそう、スライもそうですよ。やっぱり、ね、昔ってそうなんですよね。でも今のミュージシャンってどうなんだろうと考えた時にあんまないかもしれないですね、日本の人たちはね。でもなんかヘアスタイルとか、まあ、ファッションだったりなんかそういうものをもっとこう連動させながらね、音楽やっていくっていう時代にもっと戻ればいいなとか思ったりして、音楽もやってますけれどもね。さあ、メール何でも構いません、送っていただきたいと思います。私はこんなミュージシャンに影響を受けてますとか、こんな人のファッション非常に好きなんですけれども、剛君どう思いますかとかね、何でも構いませんので送っていただきたいと思います。メールはつよし@bayfm.co.jp、 つよし@bayfm.co.jp、 ファックスは 043-351-8011、 043-351-8011、はがきは郵便番号 261-7127 bayfm、 郵便番号 261-7127 bayfm までお願い申し上げます。さあということでございまして、堂本剛とファッション&ミュージックブック、また来週もですねいろんな情報をお届けしたいと思いますんで、皆さん聞いていただきたいと思います。さあということで、まあ P ファンクの話とかもねいろいろさせていただきまして、さっきラリー・グラハムでね、スラップ・チョッパーという奏法を初めて世に落としたと言われている人がいますよみたいな話をしましたけど、 私何気にそのラリー・グラハムとセッションしてるんですよ、うん、でこのエンドリケリー・エンドリケリー2っていうインストがありまして、まあその中で僕もギター弾いてまして、でグラハムがまあリリックとベース弾いてくれてまして、で僕も歌ではない、まあフェイクって言えばいいのかな、うん、まあそういうのやってたりするんですけれども、まあ、このラリー・グラハムとセッションしたエンドリケリー・エンドリケリー2という曲がありますので、こちらをですね聴いていただきながらお別れしたいと思いますけれども、まあでも本当に夏休みでございますからね、皆さんね、さまざまな思い出をもう悔いなく作っていただいて、でその思い出をねドラゴンケースに入れてねっていうことでね、僕は本当思ってますよ、うん皆さんもね、いろんな思い出、本当ドラゴンケースに入れてねっていう風に思ってますから、楽しく過ごされてみてください。それでは、かっこよく決まったところでね、この曲聴いていただきながらお別れしたいと思います。お相手は、堂本剛でした。また、堂本剛とファッション&ミュージックブック聴いていただきましょう。それでは最後に、エンドリケリー、エンドリケリー2聴いていただきましょう。それでは、さよなら。